はい、ということで、
はい、
お便りのコーナーでございます。
はい、お願いします。
ですね、ちょっと珍しいタイプのお便りが届いておりますので、
はい、
これ読もうかなと思うんですけども、
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく拝聴拝見しております。
ありがとうございます。
突然ですが、
はい、
私は未だ異性と交際経験がありません。好きになれる人との出会いもなく、あれよあれよとみそじを過ぎました。
ほうほう。
ところが先日、初対面なのに不思議と目を見た瞬間、懐かしく感じ、話もろくにしたことがないのに、うんうん、ああこの人だと思う方に出会ってしまいました。
ほうほう。
あまり会う機会がなく、話すこともままならずな方と、人見知りで臆病な私、
うん、
でもなんとかこの方とお近づきになれればと思っている次第です、
うん、
そんな私に力を貸してくれる縁結びに強い神社、神様、
うん、
そういったものをご存知ではないでしょうかと、
うんうん、
オカルトとはちょっと違うかもしれませんが、
はいはいはいはい、
神様、仏様、都市ボーイズ様、力を貸してください、
はい、いいでしょう。
オカルトネーム、田舎ガールという、
田舎ガール
ね、田舎ボーイが、うん、じゃあ、うん、ちょっと答えていただけるといいかなと思うんですけども、
よし、どつくぞ。
都市ボーイと田舎ボーイ、
はいはいはいはい、はい、
まあでも みそじまで、
うん、
要は交際経験がないと、
うん、
だから、まあなかなかどうしていいかわからないという感じらしいですよ、
は
い
はいはいはい、悩むことはなく、
うん、
あなたはその人と会うためにずっと誰とも付き合わなかったんですよ。
はいはい、
うん、ですから全然悩むことなんて全くないんですね。
悩む
というかね、僕から言わせれば、うん、僕もあの初恋が19でしたから、
はいはい
はい、遅いんですよかなり。
まあね、普通は10代前半ぐらいにあるっていう人が多いでしょうね。
おめえ女かから入りましたから、男か女かも分かんなかった最初は。
まあ、猿山の出ですもんね。
誰が猿山だよこの野郎。
そっか、男か女かの区別から。
リンゴ取り合ったろかい。
でもそっからよく急に初恋に至りましたよね。
そうなんですよ。だから僕はその時思ったのが、ああこの人と会うために僕は恋なんてしなかったんだなって思ったんですね。
じゃあもうまさに田舎ガールさんと同じような 展開じゃないですか。
で
状況的には、
まあそのなんていうんですかね、恋愛に効くような神社ありますかというお話なんですけれども、
うん、そうですね、
はい、ございますよ。
あ、ないっていうのかと思った。
ございます、ございます。しかも、うん、女性にしか聞かない、
うん、
恋愛の神社があるんですね。
女性にしか聞かない、
女性にしか聞かない、
うんうん、
男女どちらにも聞くってわけじゃないんですよ。
まあまあ、うん、だいたいね、あのどっちでもいいと思いますけどね、
はいはい
はい、縁結び。
こういうお話来た時に毎回そこ行ったらどうですかっていうのがありまして、場所がね、
うんうん、
虎ノ門コンピラ宮なんですよ。
虎ノ門コンピラグ、
はい、虎ノ門から、うん、まあ、すぐ近くにあります、あの
東京ってことですね。
そうそうそうそう、うん、大きいねビルがあるんですよ、
はいはい、
大きいビルの1階のロビーの目の前にね、
うん、
でっかい社立ってまして、虎ノ門コンピラグね、うんうん、神社の、
はいはい、
うん、でそこが本殿なんですけど、そこではなく、
うん、
ちょっと裏手にぐーっと回っていただくと境内にですね、うん、結び神社っていう神社があるんですよ。
ほう。
そこっていうのが江戸時代から、
うん、
あの女性のね恋の悩みを解決している神社でして、
じゃあかなり由緒あるというか、もうだいぶ長いこと
を、そうですね、そうそう、何百年も、
うん、
あ、女性の恋の味方ですから、
悩みの味方なんですね、
うん、そうなんですよ、うん、でそこっていうのがもともとはね、江戸時代の時の恋に悩んでいる女性方が、
うん、
あの誰々と仲良くなりたいです、その境内の、
うん、
まあ、あの結べるところに自分の髪の毛をパーンと切ってね、
うん、
そこにグッと結んでいってたんですよ。
なるほど、
うん、
そっから来てる。
そう、でもそんなことされちゃたまったもんじゃないからね、あっちからしたら、
まあ、今特にね、ちょっとそういうのはどうなのってなっちゃいそうな、う
ん、ですから、それをでもね、大事な風習というかものだから、うん、じゃあこれ復活させましょうっていう流れになりまして、
うん、
その結び神社の流れをね、うん、今に復活させてね、
うん、
赤い糸、
うん、
紐みたいなもの、
あ、なるほど、
をあの虎ノ門コンピラ宮の、まあ、その境内内で売られてるんですよ、
うんうん、
でそれが女性にしか購入できないんですね。
なるほど。
ですからその人のことを思いながら赤い紐をね、
うんうん、
その結ぶ場所があるんでね、
よくね、そうそうそう、赤い糸で結ばれてるっていうやつですね、
うん、そう、結ぶ場所があるんで、
うん、
そこの結ぶ、まあ、特定の決められた場所にグッとその人のことを願いながら結んで、
うん、
で持ち帰られるお守りもあるんですよ、
うん、
でそのお守りを持って帰りましょうという場所なんですね。
うーん、
だからちょっと動きもあり
動きっていう、うん、まあまあ、
動きもあり
あのやることがね、
だったらなんかその頭下げて持ち帰るんじゃなくて、うん、グッと結んでそういう願いも、
うん、
ね、強く思うこともできるし、お守りを持ち帰れるし、そういうちょっと変わった場所だし、
うんうん、
まあ、全部をねこれ満たしてるんですよ、観光として。
まあまあ、あの、
うん、
面白いっていう感じになるよね。そうそうそうそう、そういうやることがあると、
写真撮って、
うん、
でそれをその人に見せることも可能ですよ、
うん、
こういう変わった場所があるんですよ、ビルの1階にね神社あるんですよっていうこともできるじゃないですか、
うん、
しかもそこね、まあ、鳥居があるんです、石鳥、
うん、
すんごい変わってて死生獣全部いるんです、そこに。
おお、
これ珍しいんですよ、ものすごい。
玄武白虎、
うん、言ってみ、
朱雀、
うん、
玄武白虎朱雀青龍、
そうそうです、うん、その死生獣全部ね巻きついてるんですよ、ぐるーっと。
うーん、
ないんですこれ、そんな、むちゃくちゃ珍しいんですよ。むちゃくちゃ珍しいの、
そう、
鳥に一つの鳥に全部が巻きついてるのよ、寄生虫がぐるっと、
うん、
珍しいから、そういうのをちょっとパシャパシャと撮って、
うん、
こういう綺麗なとこがあるんだよって言ったらば、あ、じゃあ行こうかってなるかもしれない、もう一回、私もちょっと行きたいわって男の方も言うかもしれない。
まあまあ、
うん、
だいたいじゃあ女性の方ばっかり来る神社ってことですよね。
うん、だし虎ノ門っていう場所もあって、営業マンとか、
あ、なるほどね、は
い
は
い、なんかそういう例えば会社経営してる人だとか、うんうん、そういう人もまあ結構来ますね、まあまあ、スーツの方が多いかな、どちらかというと女性というよりは。
あ、そうなんだ。
あのメインではないので結び神社って、あ、
そっか、そっか、そっちがメインじゃないからか、そ
うそう、この方のひっそりとしたところにあるので、うん、
なるほど、
そこはおすすめします、私は。
じゃあ虎ノ門の方に行っていただければいいと、
はい、ぜひぜひ行ってみてください。
うん、いいんじゃないでしょうかね。まあちょっとその、
はい、
まあね、あのうまくいったかどうかとかあれば、後ほどまた送っていただけるといいかなと思いますけどもね。はい、じゃあ次行きます。林さん、岸本さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
オカルトネーム埼玉の凡人と申します。かれこれ、
はいはい、
5年ほど楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
ライブジムにも一度参加させていただいたのですが、メールを差し上げるのは初めてです。
ありがとうございます。
私は霊感など全くないのですが、
はい、
一度だけ不思議な体験をしたので、それについてお送りさせていただきました。
こういうのがリアルでいいですよね。
はい、そうなんですよ、うん、今回は時をかける皿について。
それ書いてた？
え、
はい、そうなんです、それ書いてた。
いやいや、
メールの中に
書いてはいない。
びっくりしたわ、なんか今。
いや、そんな読んでこないでしょ。
読む感じ、
初お便りで
読む感じで、うん、今あの言ったから、はい、そうなんですよって言ったから、え、書いてんのかなと思って書いてないんでしょ。
びっくりするわ、すごい先読み技術
だ、うん、凡人のくせして、
そう、埼玉の凡人さんね、
はいはい。
今回は時をかける皿についてのお話です、
うん、時をかける皿、
ね、映画のタイトルみたいな感じですけど、
ね、うん、
子供の頃マスコの陶器市に家族でたびたび行っておりました、
うん、いいですね。
そこでは無地の器に好きな絵を描いてオリジナルの器が作れる体験コーナーがありました。
うーん、
絵を描いた皿は窯で焼かれ、1ヶ月ほど経つと自宅に届けてもらえます、
うんうんうん、
当時8歳だった私はカレー皿ほどの大きさの皿にハムスターの絵を描き、完成した皿を届くのを楽しみに待っていました、
はいはい、
しかし私の描いた皿は一月以上経っても送られてきませんでした、
うん、
というのも配送途中で郵便局員の方が紛失してしまった
と
の
こと。そんなことあんだ。
ありますよ、結構。
超辛いじゃんそれ、
う
ん、
そう、郵便局でなくなるって、
うん、それスイッチやったらどうすんの。
え、
スイッチやったら、
いや、もうそう、ザラにあるよ、
多分3、4万の紛失じゃんそれ。
あ、いや、弁償するちゃんと、郵便局とかが。
でも作り物って無理よね、もうね。
一点物とかだと、うん、もう大変よね。
弁償できない、どうすんのそういう時って。
いや、だから落とし所見つけんじゃない、賠償とかで。
ええー、
いや、ほんと、
何それ、
たまにあるらしいよ。
まあ人がやることだからすらそうだけれども、うん、
郵便局に限らず運送系ね。私の家の玄関口まで3人ほどの郵便局員が来て、
うん、
深々と頭を下げていたのを今でも覚えております。
そうか、そうなるか。
郵便局員の方はお詫びとしていくつかの粗品と共に、 マスコから絵付け体験用のセットを取り寄せてくれました、
うん、あすごいな、
自宅でもう一度同じ皿に絵付けをするとそれをマスコまで届けてくださり後日、今度こそ絵付けした皿が私の元にやってきました、
うん、すごくないそれもね、
ね、まあでもすごいいい対応だと思いますけど、ね、できる範囲では言うと、
うん、
さて紛失した皿は一体どうなったのだろうか、うん、月日の流れそんなことも忘れて約20年ほど経った頃でした。
20年、
27、8になった私が、会社から帰宅すると母がこう言いました。子供の時絵を描いた皿がなくなったの覚えてる、
うんうん、
久々にそのことを思い出した私が覚えてると答えると、
うん、
あのお皿見つかったんだよ、
と
母。母によると我が家から徒歩5分のところにある建物の裏手の倉庫に捨てられていて、その倉庫を整理していたおじさんが発見し届けてくれたとのこと。
なんでそんなところに、
住所はどこにも書かれていませんでしたが、お皿の裏には絵付けをした時に書いた私の名前があり、その名前を手がかりに近所の歯医者さんなどを回ってこの名前の客がいないかなどを尋ねて回ってくれたそうです
。すごい人だな。
私の名字は少し珍しく、うん、この辺で〇〇さんといえばこの家しかないと我が家を特定できたとのこと、
うんうん、
20年ぶりに思いがけず対面した皿は全く意図していなかったタイムカプセルのようでした、
うん、
なぜそんな近所におよそ20年も放置されていたのか、
うんうん、
なぜ途中で誰かが捨てなかったのか、
うん、
なぜわざわざそのおじさんは届けてくれたのか、
うん、
私はこの皿がどこかのタイミングで時空の歪みにさらわれて20年後に再び現れたのだと信じているのです、
うん、
がお二人の見解を、お聞かせいただければ幸いです、
うん、
様々な偶然が重なり戻ってきたこの皿は我が家に大切に飾られています、
うん、
ちなみに絵を描くのが好きな子供だった私は今絵を描く仕事をしています。
すごい。
私は人とのコミュニケーションが大の苦手で林さんのコミュ障すぎるエピソードにいつも元気づけられていますと、これからもお二人の健康、ご活躍をお願いしております。長くなりましたがありがとうございました。ということで、埼玉の凡人さんですね、
うん、
凡人じゃないですよ。絵で、ね、
そうそうそう、
仕事できるんですから。
すごいですよそれは。
結構だからそのなんていうの、人生にわたる長いスパンの、
うん、
あの話っていうか、
ね、
20年越しの再会、
うん、素晴らしいですよ。
不思議よね、
うん、
どういうことなんだろうこれ。
やっぱり妖怪とかそういうものが好きになっちゃうとね、
うん、
やっぱつくも神説をあげちゃうよね。
あ、物の方にね。物の方なんだ。
そうそうそうそう
先に
やっぱそっちをやっぱりね疑っちゃう。だから多分中澤さんとかが同じようにこの話聞いても、うん、いやつくも神ですねって言っちゃいそうなのよね、うん、
確かにな、
うん、物っていうのがね長く使われてたり愛されたりとかすると、うん、まあそれに関してはちょっと違うけれどもね、
うん、
あとすごい大事にされてたのに忘れ去られたりとかするとね、
うん、
まあいろんなもの感情で例えば愛されてたら私はすごい愛されてるって言ってその物にね魂が宿るみたいな話があったりとか、
うん、
でずっと愛してたのにほったらかしちゃうとなんか呪いの人形とかあったりとかするじゃないですか、うんうん、ああいうものがもっと遊んでよっていうので魂が入っちゃうみたいなとかって言うんですけど、だからそのお皿にも魂が宿って、
うん、
手足バイーンって生えて目もグリーンって出て自分でちょっとねあのおじさんのところに行ってその見えるところに皿ごと置いてみたいな、はい、自分をね
トイストーリーみたいな感じ、
ね、そうそんな感じそんな感じ、
うん、
説をやっぱり僕はちょっと考えてしまいますね。
でもちょっと思ったのは、
うん、
絵を描いてるじゃん、
うん、
皿に自分の手で、うんうんうんうん、なんかそこはちょっと確かに普通の無地の皿よりなんか気持ちがこもってる感はあるなと思うけどね。
いいこと言うじゃん
でもっといい話にするんであれば、はいはい、
うん、
今だからその絵に、
うんうん、
その絵の絵描きみたいなことで仕事につながってるってことは、うんうん、やっぱその絵に魂込められてるってことかもしれないですね。
あ、そういうことね。
あ、才能があったんでしょうね。そう
そ
う、
素晴らしい彫刻家が作ったものっていうのは動き出すって言いますからね。魂宿ってね、
今にも動きそうとか言いますよね。
そうそう言いますからね、うん、もしかしたらもうものすごいなんかイラスト
8歳ぐらいで、
うん、
なんだっけ、ハムスターの絵だった
かな。ハムスターの絵ですね。
でしょ、もうすごかったんじゃない、とんでもない、
う
ん、皿いっぱいにハムスターが、
そうね、そうそうそうそう、
ね、なんかあの、うん、
顔面ドーンとかね、 リアル射術ハムスターの
ね、
うん、
内臓飛び出てる
となんでだよ
分かんないけど
リアルじゃねえだろそれ、
うん、潰れたハムスターとかだったりするかもしれないですけ
ど、ね、どういう話にしたいのこの話を感動もんとして
したいのに、いやいや感動もんでね、終わるとなんかあれかなと思って、
なんで内臓出ちゃうんだよハムスターの、
ちょっと無理しちゃいましたけど
病気だろもうそれ書くってい
や
7つ8つで
だからちょっと
一点物にさ
やめたのかな、
内臓が出てるハムスター書くってさ病気だろそれ、
すごいね、
いやノートにちょこんと書くんじゃないのよ、うん、内臓が出たハムスターが
8歳
ぐらい残るって言ってるのよお皿に、
それ焼いてんだよ、ね、釜で、
そうそう、しかもちゃんとしたやつよなんでそこにさ内臓出てるハムスター書くんだよ
っていうね、まあでも分かんないですよ、可能性の話です、
そんなもんさ家に飾るなよ、内臓が出てるハムスターおかしいだろ、
そうだ飾ってんだね、
そうよ出てないよ、ね、内臓は、
そっかそっか、
どの内臓ちなみに
分かんないけど肝臓とかそういうね、
いや怖い怖い怖い怖い、やだやだ、
ということなんでね、うん、でもなんか、
うん、
いい話だなと思って、いい話、すごい、そのオカルトの中でもさ、うん、ちょっとこういうほのぼのするのいいよね、
誰も傷つかないね、
そうそう、
うん、いい話です、
と思います、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ、締めさせていただきます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ユミナ、ユミナ、ユミナ
でした、
ありがとうございました。